ペテロの第一の手紙5章の12節から14節。私は忠実な兄弟として信頼しているシルワノの手によってこの短い手紙をあなた方に送り、勧めをし、またこれが神の誠の恵みであることを証しした。この恵みのうちに固く立っていなさい。あなた方と共に選ばれて、バビロンにある教会、並びに私の子マルコから、あなた方によろしく。愛の接吻をもって、互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方一同に平安があるように。ここしばらくペテロの第一の手紙から学んでまいりました。で、今日はいよいよ最後の部分になりました。この最後の部分に書かれているどの言葉にもとても大切な意味があるんですけれども、今日はこの恵みのうちに固く立っていなさい、この恵みのうちにという言葉から学んでみたいと思います。この恵みとありますが、それは何を意味するんでしょうか。それは神の救いの恵みのことです。で、そして神様の救いの恵みは本当に豊かでありまして、その中には悔い改めの恵み、許しの恵み、清めの恵み、癒しの恵み、守りの恵み、平安の恵み、また天を受け継ぐ恵み、そういったものがもう数え上げればいくつもの恵みがそこに含まれています。でも今日はその中から新生ボーンナゲインの恵みについてお話をしたいと思うのです。なぜかといえば、人の一生が誕生から始まるように、私たちの救いも新生ボーンアゲイン、新しく生まれることから始まるからです。私たちは新生を大切にしてきました。ですから私たちが礼拝で使っている賛美歌集は新生賛美歌なんですよ。それはこの賛美歌が作られました時に、賛美は新生したものによってその証として捧げられるものだ、そういう信念がありまして、その理念によってこれが作られたからです。私たちが新生という言葉、その事実にこだわりますのは、新生から出発しないものまでもがまるで信仰のように扱われてしまっている、そういう現実があるからです。かつては神との生きた関係である信仰が単に宗教の信徒になることとか教会の会員になることと取り替えられてきました。現代では神様を知り、神様を礼拝し、神様の御心に従って生きることが、ただ教会に来て体を動かせばいい、教会の活動に加わる、あるいは慈善をやるということが信仰、神のとの関係、交わりと置き換えられてしまっているように思うのです。しかし皆さん、神聖から始まるのでなければ私たちは天の国に至ることができないのです。神聖から始まったものもそうでないものも最初はあまり違わないように見えるでしょう。神聖を体験していない人の方が、それを体験している人よりも熱心に活動したり、あるいは幸福そうに見えることだってあるのです。でも神聖したものとそうでないものとの違いはやがて明らかになってまいります。特に人生の終わり、私たちが神の前に立つときには完全に明らかになるのです。クリスチャンのゴールは天です。神聖はそのスタートラインです。ですから自分は果たして神聖を出発点としているだろうか、あるいは今そこに立っているだろうか、真剣に考えてみる必要があるのです。正しいスタートラインに立たなければ目的のゴールに届くことはできない。ペテロは この恵みのうちに立ちなさいと書きました。でここで使われている立つという言葉には、まあ、実際に立つ、それから止まる、じっとしている、まあ、そういう意味があるんですけれども、そこから確認する、確立する、固く立つ、自分の場所を守る、まあ、そういう意味が生まれてまいりました。信仰者にとって神の恵みのうちに歩むこと、歩くこと、それは生きるという意味ですが、それが大切なのことは言うまでもありません。でも正しく歩み、力強く生きるためには、まずその恵みに固く固く立っていなければならないのです。それでペテロはこの手紙を締めくくりにあたりまして、もう一度私たちを信仰の原点である神聖、そこに連れ戻して、その恵みにしっかり立ちなさい、そこから信仰の歩みをしていきなさいと進めているのです。神聖については主イエス様ご自身がこう語っておられます。よくよくあなた方に言っておく、誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。よくよくあなたに言っておく、このは元の言葉ではアーメンアーメン、私はあなたに言うと書かれています。アーメンというのは真実という意味です。これは単に本当のことという、そういう意味だけではありません。これはアーメンである神様、真実である神様が真心を込めて私たちの人生のために重大な真理を告げようとしておられる、それを表している言葉なのです。ですからこうした言葉を私たちは聞き逃したり、あるいは聞き流したりしないで、しっかりと耳を傾けたいと思うのです。で多くの人が、私は生まれ変わったつもりで人生をやり直したい、そう決心しますよね。あるいはそれぞれに自分の理想の姿があって、自分をそういう理想に向かって自分を変えていきたい、そう願うのです。努力するのです。でもうまくいきますか？まあ3日もすればその決心が壊れてしまう、そして元の木阿弥ということになるわけですね。で自分が嫌だと思っていたその性質や、あるいは性格が、せっかく決心したのにまた顔をもたげてくる、神様に喜ばれない思いが湧き起こってくる、そんなことを皆さんは体験してきたんじゃないでしょうか。神聖、新しく生まれるという言葉があっても、そんなことが本当に起こるんだろうかと思ってしまうのです。それでイエス様はもう一度、アーメンアーメン、よくよくあなたに言っておく、そうおっしゃいまして、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない、そう言われました。水と霊から生まれるという言葉を聞いて、皆さんは聖書のどの箇所を連想しますか？創世記の一章の一節二節にこうあります。はじめに神は天と地とを創造された。地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。ここに水と霊が出てくるじゃありませんか。地球は私たちが知る限り唯一の水の豊かな星です。水の星です。水星なんて星がありますけど、水がないんですね。水が命を育むんです。科学者たちは地球以外にも何か生命がないだろうかといろいろ探索をしています。で、その手がかりはその惑星に水があるかないか。だからどこそこの星に水が発見されたとなると大ニュースになるわけです。水が生命に不可欠なものであると考えています。聖書もまた水と命を結びつけています。しかし聖書は科学が言う異常のことを語っていますね。神の霊の働きを教えているんです。神の霊が水の表を覆っていた、 この王という言葉は、親鳥が卵を温めたり、それから雛鳥をその羽で覆い、また守る、そういう仕草を表す言葉です。これは神様の霊、新約聖書で私たちは聖霊と呼んでいますが、この方が水を媒介として地球上に生命を生み出された。それを語っています。水が生命を生んだのではありません。神の霊が水を用いて私たちに命を与えたのです。聖霊が科学で観察できるこの世界とその現象を生み出された。それが創造です。それと同じように聖霊は人を新しく作り直し、生まれ直させてくださるのです。それで神聖は再創造と言ってもいいわけですね。コリント第2の5の17、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、身をすべてが新しくなったのである。エペソ2の10、私たちは神の作品、作られたものですね。良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである。神聖はまた復活という言葉でも言い表されています。ペテロ第一の一章を学んだ時にこうありました。本べきかな、私たちの主イエスキリストの父なる神、神はその豊かな憐れみにより、イエス・キリストを死人の中から蘇らせ、それにより私たちを新たに生まれさせて、生ける望みを抱かせ、あなた方のために天に蓄えてある、朽ちず、汚れず、しもぶことのない資産を受け継ぐものとしてくださったのである。罪の中に死んでいたものが、再び命を与えられる。復活して新しい人生を生きる。これは実に驚くべきことです。人間の力でそんなことができるはずがありません。イエス・キリスト、死者の中から蘇らせた全能の神だけができることです。神はイエス・キリストを信じる者をイエス・キリストと共に蘇らせてくださった。皆さん、これが神聖の恵みです。この神聖の恵みによって人は神の子供になります。神様から我が子よ、そう呼ばれるほどに神様に愛されるんです。神様は私たちが遠慮なく父よと呼ぶほどに神様を愛するものにされるんです。そればかりではありません。子供だったら親の財産を相続しますね。そのように神は神の子供たちを天に蓄えてある朽ちず汚れずしもぶことのない資産を受け継ぐものにしてくださったのです。天に蓄えてある朽ちず汚れずしもぶことのない資産、それがどんなものなのか私はわかりません。私たちの想像を超えたもの、それほどに素晴らしいものであることだけは確かです。Blessed Assurance、 その賛美の一節にこう彼女は歌っています。 Blessed Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. でこの中に Heir of salvation, 救いの相続者になった彼女は歌っています。私たちはやがて天のものを受け継ぐのです。でもそれだけではありません。 For taste of glory divine、 私たちのために蓄えられている、もう言葉に尽くせないものの前味、 For taste を味わうことを許されている。神聖、再創造、復活といったことだけでも、もう私たちの思いをはるかに超えた大きなことです。でも神聖の恵みはそれだけにとどまらない。人に神の愛を注ぎ続けます。そして永遠をも約束する。そんな恵みなのです。創造の結果や生命の現象、それは 科学によって解明されていきます。しかし神聖は科学で判定できるものではありません。神聖に伴って改心ということが起こるでしょう。でもそれは心理学的にある程度の説明ができるかもしれませんけれども、心理学で全てが解明できるものではないのです。聖書では風という言葉と霊という言葉が同じ言葉で表されますので、イエス様は聖霊の働きを風に例えまして、風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかは知らない、霊から生まれるものも皆それと同じである、そう言われました。神聖はまさに聖霊の働き、神のなさること、そして神秘です。しかし一方で聖書はこう言うのです。ヨハネの 1-12、 しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えた。彼、イエス・キリストのことですね。神の御子イエス・キリストを信じる者は神によって新しく生まれ変わり、神の子供になるというんです。ペテロ第一の1-8-9にもこうあります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないが、彼を愛している。現在見てはいないけれども信じて、言葉に尽くせない輝きに満ちた喜びにあふれている。それは信仰の結果なる魂の救いを得ているからである。救いはイエス・キリストを信じたことの結果であると書いてあります。さらにペテロ第一の1章23節、あなた方が新たに生まれたのは、ボーンアゲインしたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生ける御言葉によったのである。ローマの手紙の中に、信仰は聞くことによるのであり、聞くことはキリストの言葉から来ると、そう書いてあります。神の言葉に聞き、御言葉を信じることが人をボーンアゲインに導くのです。私たちはこの世に生まれてくるとき、こんな両親から生まれたかったな、あるいはこの時代に、あるいはこの国に生まれたい、そんなふうに願って生まれてきたわけではありません。生まれるっていうのは英語では I was born って言います。受け身形でしょ。そのように私たちがこの世に生まれるときには全くの受け身です。私の意思とかそういうものは関係なかったのです。しかし私たちが天の国に生まれるときには、私たちの願いや意思、それが神様に用いられるんです。それが働くのです。神は私たちが神の言葉を聞いて信じ、バプテスマを受けるっていう、そのステップを通して私たちにボーンナゲイン、神聖を与えてくださるのです。そのステップの中に、あの神秘である神の技、聖霊の働きがあるのです。まだバプテスマを受けていらっしゃらない方は、ぜひバプテスマへの道を求めてください。それを歩むことによって神聖の体験をしていただきたいと思うのです。またすでにバプテスマを受けていらっしゃる方は、バプテスマが神聖の印であることを覚えてください。神が私をどのようなものとして新しく生んでくださったのか、どのようなものとなるために生まれた私を育ててくださっているのか、それを振り返ってみようじゃありませんか。バプテスマによって与えられた証人としての使命、また祭司としての務め、そういうものを本当に覚えたいと思います。自分が受けたバプテスマの意味を確かなものとすることから、神が求めておられる霊と誠による礼拝が生まれます。また人々と救いの恵みを分かち合う、その伝道の技が生まれてくるのです。神聖は大切な聖書の教理です。でもそれは単なる教えではありません。 また単なる教えにしてはいけないのです。神聖はイエス・キリストを信じる者たちの体験でなければなりません。ペテロは十二節でこう言っています。私は進めをし、またこれが神の誠の恵みであることを証しした。ペテロは進めをし、証ししたと二つ言葉を使っていますね。この手紙によって神様の恵みをペテロは説いてきました。教えてまいりました。進めてまいりました。それと同時に彼は証しをしましたと言っています。神の恵みは単にそれが解かれるだけでは意味がないのです。信仰によって体験されてこそ意味があるのです。私たちが神の恵みにとどまり、そしてそれが証しされていく。多くの人がこの恵みによって生かされるようになってくる。それがこの恵みのうちに固く立ちなさいという言葉の意味なのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはイエス・キリストを信じる者を聖霊によって新しく生み、神の子供としてくださいました。この恵みのうちにあなたの愛があふれています。ここに私たちが生きる力があります。あなたの子供とされていることの特権と義務と責任と、そして何よりも大きな恵みを私たちになおなお教え、この恵みを証しするものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。